竹見台のダニーさんから来ましたね。
いいですね。ダニーさん、この頃いろいろ活躍していただいて
ますね。そうですね。あの、分担をいただきまして、
はい、ありがとうございます。
弟さんとともにありがとうございます。
はい、僕は加工したものを美味しく食べました。
そうですね。はい、いつも楽しいおさありがとうございます。
ありがとうございます。こちらの方こ
そ。竹見台のダニーです。
はい。
我々兄弟のことを話題にしてくださってありがとうございます。
いや、もう本当に感じのいい方です、お二人とも。はい。
放送を聞きながらニヤニヤしてます。
なるほど。そんなもんでしょうね。自分のこと言われたらね。はい。
高知のダニーの方から話がありました。弟さんの方から話がありましたが、4月で現在の家から引っ越すことになり、南千里エリアから北千里エリアに移動します。
ああ。
南千里は駅前にスタバやミスドができたりして活気づいているのに離れてしまうのは少し寂しくもあります。
あ、なるほど。
いや、今すごいですよ、南千里は。
いや、待ってます。
あの、公園の中にカフェができたりとか ね、
そうですね。
あのミスドとか、あのスタバの前 の、 あの広場がね、綺麗になって、
ね、
子供たちの憩いの場になってたりとか。
パン屋さんもいいですよ ね、 いいですね。いろんなパンが食べられますから、
目の前でね。はい。
お地蔵さんがあって。
ああ、お地蔵さんね、
あれいいですね。
あれいいっすね。
ニュータウンには珍しいね。
そうそう。あと、あの、うん、反響オアシスっていうのと、はいはい、あとは、あの、生鮮館っていうね、あの、スーパーが2つありまして、そうそうそうそう、あと、あの、くら寿司なんかもあってね、まあ僕も、まあ地元の駅なんでよう知ってますけど。
ここは僕もよう使わせてもらってます。
そうですね。はい、一方、北千里エリアは、
はいはい、
僕が小学生ぐらいの頃は、うん、南千里よりだいぶ賑わっていた印象があるのですが、現在は割と閑散としていて、
はい、
北千里ジオスかな、ディオスかな、うん、はいはい、の立派な建物、ディオスですね。うんうん、北千里ディオスの立派な建物が、むしろ寂しい印象を与えているような感じです。
なるほど。確かに、それ、そう言われてみたらそうですね。
しかし、スーパーや飲食店は近くにあるし、うん、住むには便利そうです、
うんうん。
引っ越し後には北千里レポートができれば、
おー、嬉しいですね。
と考えています。
ここから歩けるまでに北千里簡単に。
そうですね。僕も今日、あの、北千里駅横をちょっと車で走ってましたけど、
はい、
あの、マンションもね、徐々にでき、はい、できつつあるような。
特に仙中から北千里行くは下りでね。
そうです、そうです。
とても転がっていけるような距離ですよ。
そうですね、うん。帰り結構しんどいんですけどね。
帰りはね、はい、運動になりますね、
はい。はい。話題にされていたタスコの双眼鏡カメラですが、はいはいはい、誤解を与えたようですが、
そう、
僕はそのカメラを持ってはいません。所持してはいません。
ああ、所持というね、持つというの
は、はいはい、しかしカメラの何話さんで珍しいものがあると思って物色していたのは事実です。
おれやー、
だから僕は、あの、手にしたっていうのをですね、うん、あの、もうすでに、あの、所有してたと勘違いしてたんですけど、
それは難しいですね。
そうですね、うん、ちょっと、あの、早途中にしてました。
いやいや、まあ、そう、とっても無理ない部分はあります、
うん、まあまあ、どうでもいいんですけど、
ね、はい、
あれカメラだったんですね。知りませんでした。
ああ、そうやったんですか。そう、よかったよかった、これは。
僕の想像では、鉄砲で標的を狙うときに、距離を測る距離計とかかなと思っていました。
はい、ゴルフの人とか、漁師の方がお使いになる。
ゴルフ、漁師って、まあそうやな。
いや、同じもんですよ。はい、やっぱり弾ですから、あれも、
はい。マミヤのピストルカメラといい、世の中にはいろんなカメラがあるんですね。
いろいろありますね。
またカメラボラボラを楽しみにしています 。やりましょ
う。はい、ありがとうございます。大変面白いカメラですよ。しかも性能はいいね。タスコってすごい僕舐めとったんですけどね。
日本のメーカーみたいですね。
いや、アメリカが、まあ、はい、多分設計してると思います。
あ、そうなんですね。
アメリカの軍事用品のメーカーやったんですよ。
ああ、そうなんですか。
もうね、船舶の方とかね、いや、業務用の双眼鏡で結構使われてるみたいですよ。うん。
知らないことを教えてくれる JOBBB。かゆいところに手が届く JOBBB。最高です。
いやいや、ありがとう。
かなりマニアックなんでね。
ありがとうございます。
一般の方、なかなか入ってこれないですよね。
あ、まあ、こんなラジオがあってもいいんじゃないですか、
はい。はい。これからも放送楽しみにしています。
はい。
お体にお気をつけて頑張ってください。
はい。ありがとうございます。
というわけで、竹見台のダニーさん、大阪のダニーさんでございました。
今度押すと、まあ、エリアが北千里のダニーさんに。
みたいですね。すね。だから、その竹見台じゃなくて、また別のね、なんか名前になるんかもしれないですね。
まあ、楽しみですね。どこへ
行くんだろう。そうですね。僕も、あの、北千里に友達何人かいますんで、ほんまよう行くんで、
ね、
はい、また、ちょっと、会えたら嬉しいですよね。
あ、このディオスのね、
はい、
あの、朝市があるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
各地から来る。
流行ってますね。
で、あれで僕のふるさとの高島の朝市もあるんです
よ。そうそう、滋賀のね。
うん、で、よっちゃんが、まあ、あの、ピチピチしてる時には、
はい、
結構、あこか、あこ行ってですね、
はい、
あの、くつきのおっちゃんのお餅とかね。
そうそうそうそう。
そんなん買ってきてたん
で。あれ、美味しかったな、あの餅な。
まあまあ、またね、
元気だったら行くと思います
よね。はい。あの、FM 仙台にちょっとした、あの、出張のスタジオもあったりしてね。
はいはいはい。
北千里もなかなかおもろい。
あ、そうなんですね、北千里。
面白い彫刻があるんですよね。
は
あ。大きなダチョウの卵みたいな丸いのがあったりね。
うん、
あ、ここも、あの、有名なとこですので、これからまあ皆さんね。
あの、北千里の前の道路をね、昔、象が歩いたとかね。
ああ、です、
そんな話もありますけど、まあ、その話はまたダニーさんにしてもらいましょう。
あ、そうでしょうね。
はい、ダニーさん、ありがとうございました。
お待たせしましょう。
はい、そして、
はい、
次はですね、
ナンバー2ですね、2番目の方、はい、
高知のダニー・ヤングさん、弟さんですね。
ヤングさんの方ですか、すごいですね、はい、ダニーさんもう独占ですね、1位2位1位には関係ないけど、
はい、まず先週のメールの訂正ですが、はい、兄はタスコの双眼鏡カメラは所持していません、
はい、
店頭で文夫さんが購入したタスコを手にしていただけですと、はい、いうことですね。
で同じ店頭でね、同じタスクを手にするっていうことがもうこのいかにも僕とかのバムラジオみたいな感じじゃないですか。
そうで、しかもそのタスクを文雄君が買ったっていうの
も、はい、そうです、980円も出して、
はい、
はい、
高かったですね。
高い、
そういう意味ではね。
そう、ただあれだけ綺麗やったらまあ、うん、おそらく安いですよね。いや
箱もねほぼ新品の箱でしたしね、
うんうんうん、モデルさんがね前言ったように下げてるような感じのね。
そうそうそう、はい、今週から始まる文夫さんの山陽道ブラブラ楽しみです。
ありがとうございます。
街道の道の話は好きですし、山陽道付近はよく通るので非常に期待しています。
そうか、
まあ、よく大阪帰られる時とかね、
帰る時に
あと福井行かれる時とかも
3つの橋のどれかを渡られますからね。そうそうそうそう、あ、そうですか、なるほど、はい。
てっぺいさんの豚まん動画も見ました。551は私も大好きなので子供と一緒に作ってみます。
ああよかった。
あれほんまにね、ヤングさんあれはちょっと僕もびっくり、マジ簡単で安いし美味しいし、あれは試してほしいですね。
まあ一番感じたのがチンさんの、
そうそうそう、
チンケンイチのね、シューマイ、
あのシューマイがあるからこそ、まあ別にチンさんじゃなくてもいいんですけど、冷凍シューマイ使ったらほんま楽ですから ね、試してください。
面白い、
はいはい、さて今回は大阪兄弟ボラボラの話をします。
おお待ってました、はい。
まず我々兄弟ですが、私が36歳、兄が37歳の年子になります。
あ、そうですか。やっぱ40近いと言うたら、それは持てましたね。はい。
兄は昔から実年齢より高く見られる傾向にあります。
あ、そうやったかな。
あ、文雄君はなんか結構離れてるって言ってた、
うんうんうん、
言ってましたよ。うん、お兄さんと、ヤングさんが、
うんうん。お兄さんが40ぐらいでね。ヤングさんの方がまあ31にしちゃうかいなと思ってたんですよね。はい、
さて、文雄さんにお会いした2月20日ですが、はい、その後梅田に行くことになっていました。
おいおいおい、
目的は自転車の靴を買うこととカメラ店周りです。
あ、やっぱりカメラ好きなんや。
自転車の靴ですが、昨年の春5年ぶりに自転車に乗ろうとイタリア製のディアドラの靴を引っ張り出したのですが、保存状態が悪かったのか、欧州製品特有なのか、数回履いたところ加水分解を起こしボロボロになりました。
おもろい言い方ですね。科学の授業みたいな、
加水分解って、ね、靴ってほんま履いとかんとね、うん、ねあかんのです。あの、ね、糊も剥がれますし
ね、
ボロボロになるしね、
うん、特にヨーロッパのもそうかもしれませんね。
ヨーロッパのやつやっぱね、日本の気候に合ってない部分はありますよ ね、うん、ね、あの靴だけじゃなくてね、
このジメジメした気候は耐えられないんですよね。
車とかもそうですよ。なんかあのうちが内装のゴムがネジョネジョになったりしますからね。まあそれは車によりますけど、ネットで買ってもよかったのですが、靴は履いて選びたかったので、うん、伸び伸びになり今回に至りました、
はい、
あとできるだけ安く購入したかったので、うん、梅田にある上村サイクルパーツで買おうと考えていました、うんうん、そんな自転車さんがあるんですね。
あるんですね、有名なんでしょうね、はい、多分、はい、
次にカメラ店周りですが、うんうん、兄が行きたかったのと、実家の片付け中、うん、私が昔使っていたフィルムカメラのEOS KISS5 かっこ故障中と、
うん、
シグマのレンズ2個が出てきたので、
うん、
それに使えそうな安いデジカメの本体を探しに行きました。
なるほど、レンズがシグマが2本あるので、
うん、
なるほどなるほど、
そうそう、まあ、
キャノンマウントですよね、これやったら、ね、EOS やからね、
はい、
元が
EOS KISS5 は 7,8 年前にヤフオクで購入したもので、
うん、
それに標準レンズと望遠レンズが付いていたのですが、使っていたのは標準レンズのみ、
はい、
当時はカメラに全く詳しくなかったので、はい、シグマも知りませんでした。
なるほど、
今は JOBBB のおかげで多少分かるようになりました。
ありがとうございます。
さてその日ですが、
はい、
2月20日文雄さんとお会いした後、北大阪急行に乗り、
はい、
梅田を目指しました。
やった、
うん、まずは腹ごしらえということで、
はい、
梅田の両親である、
うん、
これ良い心ね、
良い心、うん、
はい、駅ビルに向かいました、
うん、なるほど、はいはい、
大阪駅前ビルですね、
ですね、はいはい、
久しぶりに1階ビルにある天丼屋の花園に行きたかったのですが、花園の営業は平日のみ、
あ、そうか、
ということで、
うん、
まあまあ食べたかった2ビル、
うん、
第2ビルですね、
第 2, ビル、はい
はい、第2ビルにあるインドカレー屋のマハラジャに行きました。
あ、はいはいはい、前通ったことあります、はい、
久しぶりに食べたインドカレー、なかなか美味しかったです。
なるほど、うん、
ナンは1枚までおかわり OK で、
はい、
生ビールなんと99円、
お、
これ格安じゃないですか。
白っぽいさんが今ギャッと目向いてるかもしれませんね。
はいはい、兄が1杯ぐらい飲めばよかったと後悔していました。
はいはい、99
円は安いですね、ほんまにね。うんうんうん、その後、1ビル、第1ビルの大林に行きました。
なるほど、大林ね。最近ちょっと行ってません。はい、
整った店が素人にはなかなか敷居が高く感じました。
あ、ちょっとそういうとこありますね、ここね、
うん。大林は私には高級な機種ばっかりだったので、うん、早々に退出。
はいはい。
途中でロッジに寄りましたが、
うん、
今の店舗に移ってからは初めて行きました。
おお、そうやったらちょっと大きなったでしょ、ロッジ。うんうん、
品揃えが豊富で良さげでした。
はいはい、
野間さん元気かな。
ええ、でしょうね、うん。
ロッジに行った後、大阪駅の下にある八乙女に向かいました。
いやー、もう知ってるとこばっかり行きますね。はい、
八乙女は安いカメラがいろいろあり、
はい、
兄にも、
はい、
これぐらいやったら買ったるでと言われたのですが、どうせ買うならよく調べて買いたいという色気が出てしまい、う
ん、はい、
結局カメラは購入せずに終わりました。
うん、まあ、まあ下見は大事です。
そうですね、
見た方がいいですよ。
その後曽根崎にある上村サイクルパーツに向かいました。
はいはい、ここ名前聞くとこですね。はい、
とりあえず予算が少ないので棚の商品には目もくれず、
うん、
床に置かれている赤札を物色。
なるほど、うん、
あったあった、定価3万円ほどのノースウェーブというメーカーの靴が5000円弱になっていました。
僕ようからノースウェーブって聞いたことないですけど、
片落ちですが、はい、カーボンソールで厚みの違う中敷きが2種類ついていい感じ、サイズもあったので、
うんうん、
店員さんも驚くほどの即買い。
なんと
なかなかいい買い物ができました。
やっぱりそんだけ巡ると。
そうですね、
うんうんうん、
さらにその後、
ま、だ行くか。
リンクス、
はい、
これヨドバシカメラですね、
はいはいはい、
の第2ビルの方ですね、
はいはいはい、
リンクスカッパ横丁の古本屋、茶屋町の純駆動などに立ち寄りました。
なかなか回ってますね、ぐるっと。すごい2人。
藤沢さん元気かな、
う
ん、
はい、
古本屋の。
あ、そうやね、うん、
カッパ横丁の古本屋は驚くほど小綺麗になっており、
はい、
私の記憶にある梅田の風景が失われ少し悲しくなりました。今のカッパ横丁がね、はい、めっちゃ変わってるんですよ。
そうですか。
ほんまにね、なんか
言ってませんね、僕
急に変わってね。僕もあの久しぶりに行って、
はい、
なんかね、食堂がなんか2階に移動したみたいなところもあって、
う
ん、あのコタンのラーメン屋とかの方は変わってないんですけど、なんかその中間の方がすごい変わってましたね。まあ、僕もちょっとね、あの古本屋も含めて、まあ、綺麗になりすぎたなんか思うけど、うん、けどやっぱり営業してる方としてはね、新しいお客さんも来てほしいから、まあ、それはしょうがないと思います、
うんうん、
さらにさらにその後は茨城のイオンに入っている焼肉屋、これまた茨城に行ったわけですね。
阪急ですかね、
はいはい、あ、かもしれないですね、うん、イオンに入っている焼肉屋で
スパイ
に家族で行くことになっていたので、
はい、
現地集合をすべく大阪駅に向かいました。
あ、大阪
駅で JR かな、
JR を使って、
はい、まあ、かな、
別動隊があったんですね、家族の。
そしてあっという間に茨城に到着し、
はい、
イオンへ向かい、
はい、
両親と合流、美味しい焼肉をいただき、
はい、
イオンからは車での帰宅となりました。
はい、ご苦労さんでした。面白いコースですね。
今回の大阪ボラボラですが、感じたことは、
はい、
どうか駅ビルだけは元風景のまま残してほしいという願いです。
なるほど、なる
ほど。今や昔ながらの梅田は駅ビル周辺だけになりつつあります。
はい、
父が駅ビルで働いていたこともあり、
あ、それはすごい。
小さい頃からよく行っており、
うん、
あの風景がなくなると寂しい、悲しいです。
ですね。まあね、カッパ横丁も、ね、藤原さんどうしてるかね。まあ、まあ、
藤沢さんな。
あ、藤沢さんせ。
おそらく亡くなるのは時間の問題でしょうが、なんとか残してほしいものです。
はい。
梅田はもうめちゃめちゃ変わりますからね、これから。ま
あ、いわゆる万博ですよね。
はい、万博もあるし、あとね、中央郵便局のビルとか、
はいはい、
あと今、阪神百貨店もね、
はいはいはい、
阪急みたいな、はい、ツインビル、
ね、
ツインタワーになるみたいですね、うん、あんなもできてます。ほんま、あと、ね、梅田貨物線の二期工事も今進んでますし、
そう、
大阪の新駅もできますしね、もう出るって変わります
わ。ということはひょっとしたら1ビル2ビルとかあんなところもね、
そうですね、
変化の特に C がやってますからね、あれは。
あ、そうなんですね、
うんうん、
長くなりましたが、ダニー兄弟の大阪ボラボラでした。
いいですね。
それではまたメールさせていただきます。
よろしく。これは面白かった。
面白いね。
まあ、こんな格好で自分の知ってるところを、まあ、別の方が歩くっていうのはいいもんですね。
そうですね、はい、まあ、また 高知に帰られたんでしょう。
もちろんそうですよ ね、
まあ、それこそ山陽道かなんか通ってね、
ねえ、そうかもしれないですね、まあ、ご両親と焼肉が食べられたっていうのが本当にいいですね。
よかったですね、
うん、よかった、はい、おめでとうございます。
またあのサイクリングの続行もお願いします。
そうですね、その靴の履き口とか ね、 そうですね、ノースなんとかメーカーでしたね。
ノースウェーブやったかな、
ね、こんなメーカーサイクリングのこと僕ら知らんからよう分からないんですけど、
まあ、特に文雄君全然知らないですからね、
うん、僕はもちゃりしか知りませんので。
そうですね、はい、はい、ダニ兄弟ありがとうございました。
ありがとうございました。
あとピールありがとうございました。
ありがとうございます。
今週のつくしのつくだにもちゃんとピール使いましたね、分担のね。
高知のつくしどうやろうね、もうだいぶ大きなっとるやろな。
ああ、かもしれないです。あったかいやろ
う
しね。
ねえ、向こうはね。
はい、次は連邦の白っぽいのさんです。いつもありがとうございます。
ね、出てきました名前が、はいはい、
花粉の脅威がすごいことになっている今日この頃いかがお過ごしでしょうか。
あれ花粉か、俺もなんか新しい咳が出
る。車にねいっぱいついてますわ。
ほんまに
花粉、特に黒い車はものすごい目立ちますね。
あ、
はい、私といえば胃肌スプレーとマスク、
あ、
それに鼻メンタムという花粉対処対策、はい、フル装備で乗り切っています。
ねえ、あの白っぽいさんが花粉に弱いというのも本当に人間らしいですね、
は
い、
先週緊急入院した情報源はテレビだけの父ですが、ぎっくり腰ではなく圧迫骨折でした。なので今回の入院も長くなりそうです。
でしょうね、これは。
しかし、くしゃみをして圧迫骨折ってどんだけ筋肉がないねんというしかないです。
うん、しかし現実そうやからね。
前回の入院からこちらリハビリというものを拒んでその結果が圧迫骨折。
うん、
今は武漢発の新型コロナの影響で面会できませんが、今度会ったら子供かと言ってしまいそうです。
うん、
まあ、ちょっとそれこらえてね。
うん、
まあ、結果はこうなってしまったんでね。
うん、
まあ、どうにかしてやっぱりようなする方法をね。
ね
え、うん、はい、で、辛坊さんの言っていたワクチンに関する予言ですが、老人へのワクチン投与が始まると、
うん、
テレビはワクチンを投与した途端お亡くなりになるという事例を血眼になって探すのではないか。そしてまた不安を煽って視聴率を稼ごうとするのではないか。
なるほど、もういつもその理論ですね。はい、
だいたい1日に4000人近い方がお亡くなりになるこの日本なので、
うん、
そんな亡くなってはるんですね。
いや、ちょっと僕それわからないんですよ、
はい、
うん、
ワクチンを投与したけどワクチン関係なしでお亡くなりになる方も出てくるだろう、
うんうん、
それをワクチンは悪だという風潮を作って大騒ぎなんてしたら、
うん、
この日本はそれこそもう終わりだよ。
なるほど、
うん、でもその頃俺は太平洋上だから関係ないね。ああ辛坊さんね。そうそう、また行かれるらしいですね。
あ、まあまあ気をつけて、
はい、はい、だそうです、
うん、
辛坊さんの予言本当に外れてほしいけど、
うん、
今までのマスゴミの報道姿勢を見ていたら、うん、当たりそうな予感がしますと。
なるほど、
N 国党の立花さん、 NHK だけではなくマスゴミもぶっ壊してくれないものでしょうか。
うわー、ごっついですね。
あ、は
い
は
い、
元気かな立花さん。
ちょっと最近知りません、
ね、そうですね、ちょっと、
あんまり僕用が合ってないんですよね。
露出やっぱちょっと減ってますよね、うん、まあ、みんな飽きたんかなっていう感じはしますけどね。それとこれはツイッターで知った情報ですが、レジ袋有料化に続き、プラスチック製のフォークやスプーンも有料化にするという議論が始まったそうです。
あ、そう、
うん、どこまで庶民をいじめたら気が済むんやほんま…と書いてます。次の衆議院選挙絶対に棄権したらダメですね。
なるほど、
と書いてます。
はい、
なんか気が滅入る話ばかりなので最後は明るい話題で締めます。
お願いします。
ビール好きの皆さんに朗報。
はいはい、
今年もキリンビールから一番搾り麦汁の一番美味しいところだけを使って作った一番搾り超芳醇。
うーん、そんなまた超熟じゃないし。
そうですね、
超芳醇ときましたね、はい、そうですか。
超芳醇が発売されました。
はいはいはい、
通常の一番搾りをギュッと圧縮したようなコクと香りの超芳醇、
はい、なるほど、
ちょ難しい字ですけどね、芳醇っていうのはね、うんうん、ま
あ、漢字が好きですよね結構、こういう世界の人っていうの
は。そうですね、はい、うん、春先だけしか飲むことのできない限定品ですので、
うん、
ご近所のスーパーやコンビニへお急ぎください。
はい、
そして通常の一番搾りとの比較をお楽しみください。
なるほど、
あービールが飲みたくなってきた。
言うてるうちに。
それではまたお便りします。
その辺実感ですね。
そうですね。あ、そんなやつ出るんですね。
うん、 ペンバターの、
あ、これらしいですよ、もうすでに白っぽいのさんは
もう飲んであんねん、
飲み比べ、これもしかして去年の映像かな、今年の映像かな、これ左の、ね、
ちょっと車窓風景みたいですね、これ、
はい、左のこの金色のやつ、
これ、あ、はい、この映像見たことある、
そうそう、はい、これが超芳醇 で、
あ、そうですか、
で右にある白っぽいのが、うん、まあ、それこそ白っぽいのですけ ど、 ど普通の一番下のということですね、
もう彼は味を知ってるわけですね、
そうそうそ う、 も う、 そ う、 いう、もう飲み比べはしてますせという、
あ、書いてありますか、
ことやと思います、
あ、まあそうですか、はいはい、
あ、違うわ、これ2021年の3月、うん、いや3月8日撮影なんで、
あ、なん
もう つい最近ですね、
あ、ほんなら、まあ、4で見てなかったのかな、
はい、
僕は、
ね、まあ、もう有言実行、
はい、
ね、言いっぱなしではないと、はいはい、ということでございます、
まあ、マハラジャの99円中もちょっと面白そうですよ、
ああ気になるな
やっぱり、まあ、それはまあこんな芳醇とかなんかその難しいビールじゃないと思いますけどね、当然の
かもしれないですね、
あ、 そのはずですよね、
はい、はい、シロポノさん、またお父さんお大事にしてあげてください、
まあ、それがやっぱり今一番の課題やと思いますね、
そうですね、
はい、よろしくお願いいたします、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございました、
またお便りお待ちします、
はい、
お、ジュエリー上島隆さん、
やってきました
、もうこの辺りはもうゴールデンラインですよね、
ものすごいですね、はい、まあ、テレビで言うたら8時から9時台の聴取率、昔はそうやで、今は知りませんけど、ね、
7、8、9やな、
あの辺りのね、はい、方がずっと並んでますね、今日はすごいですね
もうかゆなってくるわ、そんなん言われたら、
いやいや、
はい、タイトル、漏水しても水道代は不要ですというね、うん、はい、水が漏れる漏水ですね、
あ、漏水、はいはい、はい、
お世話になっております。そろそろ本格的な春が見える中、はい、相変わらずのコロナ禍で一部ではワクチン接種も始まりました、
はい、
自分が接種するのかしないのかそろそろ考えるところへ来ているようです、
そこまで来てますか、はい、
ただスポーツ選手の中でも特にコンマ何秒を争う陸上の短距離選手などは繊細な体の変化ですら記録に影響することを身をもって経験している、この上に、
はい、
している上に、
はいはい、
時間差で体に変化をきたす可能性があることから、ワクチン接種をしない外国人選手も多いようです、
あ、そういうようなことです、全然その辺の情報僕甘いもんやから分かってません、
日本人のように報道や芸人の意見に流されて接種しても、
うんうん、
現在のこの国の政治の下では心配なところも多く、
なるほど、
私は感染の確率論を基礎にもう一度接種の是非を考えようと思っています、
またそれ終えてほしいですね、僕らにも、
そうですね、確率論って どういうことなんでしょうかね、
確率っていうのはもう高校の時でももう全然分かってないもんで、
あのパーセンテージってやつやんな、
いやそんなもんか、もっと難しい世界
とか、もっと難しいやつかな、
統計確率で言ったらもう全然分からんか
った、はい、まあまあ僕らがね、うん、論じてもしょうがないんで、
まあまあだからまあ
ほっときましょう、
スペシャリストにちょっと考えてもうて、それを基本に動いてもいい、まあ、全然考えてなかった、その、うん、
確率論、
確率論も考えてなかった、
さて鉄平さん、
考えてなかった、
本当に料理の腕を上げましたね、前回のシューマイで簡単肉まんのアイデアはナイスです、中身がシューマイなら間違いなく美味しくできるに決まってますよね、
やった、
これ褒められてるんかなんかよう分かんないですけどね、
う
ん、
まあアイデアが良かったってことでしょうね
我が家でもシューマイ、エビシューマイで豚まんを作って、肉まんを作ってみますと、
なんとなんと、
はい、ちなみにあの僕のあの健康レシピのネタのほとんどはあのつぐみ企画なんで、
うん、あ、すごいですね、
まあ、つぐみを褒めた方がいいかもしれないです ね、
まあ、ですね、
僕はねもうほんま動いてるだけなんで、やっぱ彼女すごいですよ、
やっぱりその見方がおもろいわね、
面白いです、うんうん、面白い、あの主義主張じゃなくて、
そうそうそう、
もう作りたいか作りたくないかで選ぶから、うんうん、余計やっぱり視聴者さんの心を、うん、
ストレートでね、
そう動かすんかなって思って、うん、まあ僕もやっぱそういう観点でネタ探していかなあかんなと、
まあ、まあ夫婦といえば押し合いやわね、
そうですね、うんうん、さて今回は、
うん、
お家の水道管の管理と責任の区分についてです、
ああそうか、はい、僕はそのマンション人間と、
はい、公の道、
おいや、
行動から各家庭に引き込まれる水道管ですが、どこからが公共の管理責任でどこからが個人の責任なのか、またその境界はどこなのか、先日ちょっとしたことでここのところが分かったのでお話しします、
面白い、ガス管のこともあるわ ね、 それね、
これ皆さん聞いといてくださいよ、はいはい、めちゃめちゃためになると思いますんで、
はい、
と申しますのは、
うん、
数ヶ月前に水道局が自宅の水道メーターを交換しました。水道メーターが設置されている水道のメーターボックスは敷地内です。位置関係分かりましたね、
なんか箱みでもありますもんね、はい、鉄の、
そうそうそうそう、はいはい、さてさて、水道のメーターの交換は水道法に従い決められた期間での交換です、
はい、
ところが今回は新しい水道メーターを交換した後に水道メーターの周辺から少し水が漏れるようになりました。そんなことから水道メーターのボッ ックス内が常時濡れている状態となります、うん、ところが水が漏れているにもかかわらず、うん、水道メーターは動きません。つまり水道料金が発生しないということは自分で確認できました。
ほんと不思議な、
はい、そしてその後もう一度詳しく見ると、交換した水道メーターと水道管のつなぎ目のボルト部分から漏れていることが分かりました。
ああ、まあ、ジョイント言われてるところですね。
そうですね、はい、うん、自分で少しボルトを締めてみようかと思いましたが、もしも失敗してボルトを壊したり水漏れをさらに悪化させてはまずいと思い、
はい、
少し考えました。
慎重。
そもそもこの水道ボックスの中の水道メーターの取り付けやその周辺の水道管やつなぎ目の管理責任はどこなのか、はてな、
うん、
敷地内に水道ボックスがあるので敷地の所有者か、しかし水道メーターやつなぎ目の新しいボルト類は水道局のものかも、はてな、そんなことを考えていると、うん、一体どこを境目に管理が区分されているのか分かりません。
なんとな、やっぱり精密な頭の人はいろんなことを考えてくれるし、これや面白い話ですね。
俺考えたことないわこんな。
いや、まあ、特に僕らみたいにマンション生活してるとね。
そうですね、
その辺が疎いですよね。
そこで初めて自治体の水道局へ問い合わせ、
おお、やった
その結果、私が持っていた疑問が解けました。
よかった。
まずは全てが水道法に従って設置や修繕の管理義務があるということです。公の道公道から引き込まれた水道管は水道メーターにつながるのですが、直接つなぐと次の水道メーター交換時に水が噴き出し交換できないので、いつでも水を止めて水道メーターを交換できるように公道からの水道管が水道メーターにつながる少し手前に止水栓を設置します。
おー、そんなもんがあんね、
うん、さてここで一旦継ぎ目の数を数えておきましょう。公道からの水道管が止水栓の水の入り口でつながるところの一箇所、そして次に止水栓の水の出口で一箇所、
うん、
これつなぎ目、うん、継ぎ目の話なんですよね。
今2箇所はね、今
そして水道メーターの水の入り口で1箇所、うん、つまりここまでで計3箇所のつなぎ目があります、
うん、はいはい、
そして水道メーターの水の出口と、
うん、
家側の水道管とのつなぎ目が1箇所、
うんうん、
ですから水道ボックスの、うん、水道ボックス内のつなぎ目は、合計で4箇所あることになると、
うん、そう、5箇所と違って4箇所か、
なんかこういう図らしいですよ、うん、ちゃんと 図も書いてくれてますね。
ありがとう、はい、ああ、いや、これまた綺麗な製図やな、
ね、
これ
左の方が道路ですね、
うん、あ、そうです
か。で右の方がまあ高さんのお家ということで、
はい、なるほど、はい、まあ、ちょっと読みにくいところもありますが、はい、僕目が悪いので、
なんか官民境界線とかいろいろ書いてありますけどね、
まあ、要はバース4箇所まずあるということです
ね、はい、新しいですね、
はいはいはいはい、
まあ、そのつなぎ目が、継ぎ目が4箇所ということです、まずこれ皆さん頭に入れておいてください、さてさて次にこのつなぎ目や水道管の責任区分ですが、先に結論から言うと家側の水道管以外のすべてが水道法では水道局の管理責任となっています。
あ、そう、
敷地内にある水道ボックスと水道管、そして水道メーターは水道法によってこんな風に解釈されています。ただ水道ボックス内にある家からの水道管の破損は敷地の所有者の責任となります。加えてこの水道管の破損で水漏れが発生すれば水道メーターが動くので水道代がかかります。
なるほど。
つまり水道メーターはワンウェイといって水が一方通行で流れて初めて水道メーターが動く仕組みになっています。
あ、一方通行ワンウェイ、はい、
そして注意しなければならないのは自分で修理しようとして水道局の管理責任部分のボルトなどを傷めた時には敷地の所有者に賠償責任が発生します。
やっぱりさらに良かったですね。慎重ですね、あくまでこれは。
ですから水道ボックス内に異常を見つけた時には水道局で対応してもらうことが大切です。
わかりました。
水道ボックスや水道メーターが敷地内にあるので一見個人のものと理解しがちですが、水道管の継ぎ目のボルトを含めて水道法で決められた公共の持ち物です。
なんと。
そんなわけで電話して安心しました。
ああ、よかった。
水道局の費用負担で修繕してくれるそうです。
なるほど。もうちょっと水浸しがこれで止まるということですよね。
そういうことですね。あ、ごめんなさい、さっきの映像ちょっと間違ってましたね、
うん、
これがなんかそのなんか、
ああ、
はい、
あ、
継ぎ目のボルトが4つですと。はい。まあ、これがメーターの。だから水道ボックス内はこんな感じになっているということで。で、さっき文雄君に見せたのが、その、境界線の話でしたね。
あ、境界線やったよね。
はい、ここからが、あの、まあ、言うたら、家の敷地の人の持ち物で。
公のものと私的なものということ
で。で、左側が、まあ、企業というか、その水道法で定められている中では、その企業が持ってるもんということですね。
まあ、公、市ですよね、
そうですね。だから今回、タカさんの場合は、まあ、その市が持ってる方に水漏れがあったから、まあ、タカさんの責任ではないということですね。
まあ、いずれもそのボックスの中に物が起こったときは、
そうそう、
やっぱり局の方へ電話をして来てもらってやってほうた方が安心ですね。
そうですね。
まあ、まあ、触らん方がいいと思います。
そうですね。う
ん、バーッと吹き出たら別やけど、これは。
そうですね。
うん、
さてさて、ここからは、
はい、
その時に水道局の人からお聞きしたお話です。
これ聞きたい、うん。
この話を聞いたとき、おいおい技術大国日本は大丈夫なのかと思いました。以前は水道メーターの交換については水道局の指定の業者でなおかつ資格を持った人が水道メーターの取り替えをしていたのですが、ここでも職人さん不足と規制緩和で昨日入社した指定の水道業者の社員でも水道メーターの交換作業ができるようになったというのです。
おいおい、
なんかこの前の車検の話とちょっとつながりますよね。その結果、水道メーター交換後の不具合が増えているとのことでした。ここ数年、家の設備や修繕など日々発生することの対処については、作業した人を信じるのはいいとして、自分でもその後に点検できるだけのスキルが必要になるとつくづく実感しています。
そうやね。
料理のスキルもその一つ。災害の時などに料理のスキルがあれば社会のためにも自分のためにも役立つことは多いと思います。
これよう言うてはりますよね、災害の時のスキルっていう問題、昔からね。
今回の件はいかに自分のスキルの間口を広げることが大切なのか考えるきっかけになった一件でした。
なるほど。
それでは皆様、次回までお元気にお過ごしくださいということですね。
いや、まあ、水道というのはほんまにいろんな事故がありますよね。例えば、まあ、
見えてないだけにね、
家の中のカラーの一つっていうか、あの変えるだけでもね、まあ僕らやったら例えば大きなメーカーに電話したら、その大きなメーカーが業者を推薦してくるわけですけど、
はいはい、
その推薦してくれる業者がどういう方であるかということになってですね、
あ、
非常に違いますね。
そうですね。
それをこちらに比較できないもんですからね。
あ、
でそういう時にその規制緩和みたいもんがですね、非常に何やこれはというものになってしまって、あれ一つでも10万円ぐらいするのもありますからね。まあ、いっぺんあのそういうことで僕らもなんかちょっとひどい目に遭ったことがあって、もう邪魔さかったからそれほっといたんですけどももうね、それをまた回復するためにどこに電話してどこなって、その時の記録とか写真なんかも撮ってませんしからね。
あ、
その辺の規制緩和はやめてほしいですね。
そうですね、
うん、大事ですよ。
まあまあ、けど規制緩和をしてるのも、まあ、一応利便性のこともあるんかもしれないですけどね。
うん、まあ、それはやっぱりこういう基本的な、
まあ、インフラはな、
インフラ問題をね、あんまり規制緩和に使ってもらいたくないし、
そうですね。
でまあ、水道の事業も、ね、私にやらすとかいうこともあったんですけども、
あ、
ま
あ、
ドイツとかあんなとこでやって、まあ、実際どうにもならないようになったとかいうかって、ちょっと今そういう、まあ、理論は、
まあ、何でも、ね、うん、私っていう動きがね、
そう、
まあ、10年ぐらい前から、まあ、
郵便事業でもそうでしたもんね。
そうですね。
まあ、だから結局ものすごく悪くなってしまいました。
あ、そうですか。
うん、と僕は思ってます。
まあ、人によって多分そこら辺解釈違うと思うんですけどね。とりあえずタカさんの場合はそういうことが分かったということでね、うん、まあ、その知識を 僕らにも共有してくれました、
うん、これだけその綿密な理論というか行動の人は分かるけど、
なかなか電話できないですからね。
いやーそうですよ、う
ん、やっぱ役所に電話するのもめんどくさいです
しね、たらい回しになったりしてね、それでね、
そう、う
ん、
はい、
なんでどうなってんのやとぐるぐる回ってるばっかりでね保健所なんかもそういう不満がいっぱい出てるようですけど、
まあそうなんですね、うんうん、はい、なんで皆さんよかったらまたあの水道ボックスのことは、まあ、水道局に扱ってもらうっていうね、うん、電話してもらうというふうにした方がいいみたいですね。
ね、まあそうした方が よろしいこれは。
はい、はい、そして皆さん機械式腕時計、
はい、
どこも修理してくれないお困りの方はですね、一、
はい、
回、
うん、
ジュエリー上島にまあ連絡して、
はい、
もし気が合うような
ら、そう気の問題ですこれも。
そうですね、
うんうん、
まあ、修理なり対応なりしてもらう。
この人なら任そうという人なのかどうかということですよね。
そうですね、まあ、そこはもうほんまにあのパーソナリティの問題なんで、ね、
そうです
相性の問題なんで、
そう、
はい、そこはあの皆さんに決めてほしいなと。あのまたインターネットで検索したら多分、
はい、
連絡先出てくると思いますので、ジュエリー上島よろしくお願いします、
はい、あの本当に家族ラジオらしい話題をいつもありがとうございま す,
います
家族は助かります。
そうですね、
はい、
はい、オフィス井口さん
待ってました。
もうね、はい、今日もおもろいネタですよこれ。
そうですか、
はい、
まあこの人はもう個性だけで一定してやから、はいはい、
21年の1月5日18切符を使って、
はい、
敦賀に行きました。
あ、これよこの頃北陸方面多いですね。
そうですね、はい、この日は大阪駅と塚本駅間で線路と 車両を点検していたためダイヤが乱れました。
あ、そうですか。
ダイヤが乱れていたため高槻駅で乗った新快速はカタッタで、カタッタ、カタッタかな、
カタッタですね、普通は、は
い、運転を打ち切りとなりました。
お、
列車の走行位置を確認したところ、カタッタ駅で湖西線の各駅停車を乗り継げば後続に新快速に乗れることが分かったので、行き先を変更せず湖西線経由で敦賀に移動しました。
なるほど、はい、
各駅停車近江今津行きに乗っていたところ、
はい、
湖西線のね、
はい、
阿戸川駅から
新
朝日、新朝日駅間で、
はい、
防護無線を受信したため緊急停止しました。
ほう、
この防護無線は琵琶湖線で発砲されたものであることが分かり、
はい、
運転を再開しましたが、
うん、
何度も防護無線を受信したため緊急停止しました。
うーん、何があったんかね、向こう
で
ね。
JR お出かけネットで確認したところ、安駅と篠原駅間の踏切で新快速が自動車と接触したことが分かりました。
へー、
京都新聞のニュースの記事もあるのでアクセスしてください。
ああ、
そんなことがあったんですね、
これ知らんかったですね、
はい、近江今津駅に着きました。新快速が到着するまで少し時間があったので、
うんうんうん、
写真を撮りました。
よかった、まあ、その時間も無駄にせんと。
そうですね、まあ、こんなね
撮りはった
近江今津駅の駅名版ですね
はい、
はい、
そうですね、
はい、
ちょっと雪があるんですかね、まだね。
ああ、山の方がね、う
ん、そんな感じしてますね。
雪化粧ほら、
はいはい、
いいですね、
してますね、してますね、
いいですね。これ平さんの方かな。
いや、どっちがいいですよ、スキー場の方かもしれませんね。
ああ、で駅も雪かきして、
はいはいはいはい、
ね、駅の真ん中ぐらいに雪をこう、
は
い、
ああ来ました来ました、マレーシアが入ってきました、
はいはい、じゃあまた次の、
面白いですねこのレポート。
いいですね、はい、
うん、
近江今津から新快速で敦賀に移動、
はい、
敦賀駅の写真があるので見てくださいということで、
はい、
今のがこれが敦賀駅のこれね。
あ、今のね、
はい、これなんかサンダーバードかな
ん
か
ですかね。ああ、先ほど見たやつと同じですね、はいはい、これですね、はい、
ああ、もうホームがもう雪で埋もれてますね。
うんうん、ここまで来るとね。
ああ、やっぱこんな時でもね、ちゃんと電車動かさなあかんねんから、大変やな。
これぐらいではやっぱりね。
これぐらいでね、止まっとったらね。うん、
それはやっぱりね、JR じゃないですよ。
うん、はい、そうですね。敦賀駅から敦賀鉄道資料館を目指して歩きました。
あ、そんなんがあるんですね。
敦賀鉄道資料館。
これはちょっと、
動画があるので、アクセスしてくださいということで、皆さんまた島川鉄道チャンネル、YouTube 見てください。
そうですね、見てあげてくださいね。はい、一生懸命やってます。
雪が積もって歩きにくく、相当時間がかかりました。
でしょう。
鉄道資料館の後、赤レンガ館に行きました。
うん、あ、赤レンガ、はい、わかります。
敦賀赤レンガ館の写真です、うん。この日は期間限定で、リカちゃん人形が展示されていました。
珍しい。
これ珍しいですよ。これがその、あの、リカちゃん人形らしいですよ。これ、リカちゃんファミリー家系図。
ああ、不思議なことやってますね、はい。
なんか、こたつの中に入った。
リカちゃんですか。
はい。あんまり似合わないですよね。
あ、まあですね。着物のリカちゃん、
ね。はい。晴れ着というか、ね。
まあ、好きな人はもう何でもいいんですよ、これね。
あと、これドレス。
ドレス、
ね。白いワンピースかな。
はい。
はい。 でこれがちょっとこうなんだろう日本の制服っぽい。
あほんまやね、ちょっと高等学校の制服みたいな感じですよ、はい、ミニスカー系でね。
あでこういうなんか、
はい、
でタイムカプセルみたいなボックスに入って、
入ってますね、
はい、なかなか綺麗な
面白いです ね
服を着て。
こんなこともやってるんですね、その赤レンガ
館。赤レンガ館だよね。
ねえ、鶴ヶ谷って昔はもう巨大な貿易港でしたからね、特にロシアとの間でね、倉庫の跡がいっぱい残ってるんです、そんなもん。
はい、まあその中でリカちゃんの展示をされてたと。
はい。
鉄道模型もありましたと、
はい、
いうことで、これがね、なんかジオラマみたいな、
は
い、なんかこんなんなんですよ。
ね、ああ、はいはいはいはい、
はい。鉄道模型。
なんとな、これどこの風景やろうね。
わかんないね。海が見えて。
船がありますね、
はい、
これ見たような車両ですね、どっかで。この色はね、
何色っていうの、これアイボリーに、うん、オレンジの
真ん中に窓のところで赤がスーッと入っておって、ね、
赤というかオレンジね、はい、
これなんかどっかディーゼルって違ったかな、違ったか、
まあ、はい、間違いで、これなんか機関車の回転台があって、
はいはい、扇形っていうやつですね、
はいはい、まあまあこういうなんか夜も、ね、夜と か, なんか昼とか、
はい、
なかなかいいですねこれね。
もう鶴ヶ谷はもう昔から大変有名なところでね、
まあまあ、
東海道本線も鶴ヶ谷最初通したということもありますよね。それぐらい、あのなんていうか、
帰りは鶴ヶ発近江今津行きワンマン列車に乗りました
なるほど、
車窓動画見てくださいと、
はいはい、
YouTube 見てください、はい、今日のボラバレンタ以上、大雪の時期になると自転車ボラボラやってほしいと思います。来年こそ大雪に備えて自転車ボラボラやりましょう。
なるほど、はい、
今週の放送楽しみにしています、
はい、
ということでございます。樋口さん、いつも楽しいお便りありがとうございます、
ね、ほんまに個性の樋口ですね。
そうですね、皆さんよかったらまた樋口さんの YouTube チャンネル、
はい、
もう僕も覚えてしまいましたけど、島海鉄道チャンネルね。
そうですね、
はい、ぜひ。
近鉄さんの名前やったね、島海っていうのはね。
そうそう、あっこ行くやつですよ、あの三重のね、
独特のね、
そうそうそう、
愛嬌のあるというか珍しい車両でしたね、
はい、島海鉄道チャンネル、ただいま登録者2030人と、
あ、すごいですね、
いうことでございますね。また皆さんよかったら応援してあげてください。
2000はいかんですよ。
いかないですね、う
ん、これ樋口さんのほんまにね、独特のパーソナリティ。
ちなみに私とタブさんがやってる鉄の細道は、
うんうん、
334人と、
まあそれぐらいが普通ですよ。
いやこれでも多い方なんですけど ね、
まあ、そうですね、
樋口さんの2000人がいかにすごいことかっていうのがね、
うんうん、
よくわかります、
はい、
というわけで樋口さんありがとうございました。
あ、我々ごめんやすの、ごめんやすちゃんはバンバラジオの宝物ですね。
そうですね、樋
口さんもね、
はい、あ、高重さん、
はい、待ってました、
いつもありがとうございます。
はい、
ピースラン世界5大陸4万キロランニング旅を走る、
はい、
現在休止中ですが、
もういつもありがとうございます。
アドベンチャーランナーの高重克彦です。
この方が伝統まとまりませんもん、閉まりませんわね。
3月第2週に入りました。まだ朝夕は寒いものの、
はい、
少しずつ春の兆しも伺われるようになってきました。
そうですね、
明日は 3.11、
はい、
東日本大震災からちょうど今日ですね、はい、今僕ら収録してるのが11日なんで、
そうです、
はい、10年の節目を迎えます、
はい、
早10年という歳月の過ぎていく速さに驚かされるばかりです。
うんですね、
私のピースランプロジェクトがスタートしたのが2011年の1月。
ああ、そうやったかな、
はい、うん、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅の第1章アメリカ横断がスタートする2ヶ月前のことで、
うんうんうん、
旅に向けてのいろいろなイベントを開催したり準備したりしている最中のことでした、
ね、ピースランチの名前がね、
うん、
当時の雰囲気がもう濃厚に出てますもんね、
はい、旅のスタートを延期することも考えましたが、
うんうん、
まずはラン売店運動、
はい、
これが1キロ走るごとに10円を被災地に送るキャンペーンで、
はいはい、
被災地の復興支援をランナーにツイッターで呼びかけたのが3月14日、
はいはいは
い、いろんなとこ、つまり当時だからツイッターあったんですね、考えたら10年前ね、
うんうん、
はい、
やってる人やってはったんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
いろんなところでいろんな方々に情報を拡散してもらうことで、うん、かなりの勢いで予想以上の広範囲に広がりを見せてくれました。さらには東京と大阪でラン売店運動の関連イベントを開催していただいたり、メディアでも取り上げてもらったことで多くのランナーが関わることになり、私も走った分の距離を被災地に送るためにアメリカ横断に出発しました、
はい、
翌2012年には2度目の日本縦断ランニングの旅で太平洋沿岸を南下、津波の痕跡を爪痕か、津波の爪痕ね、
はい、
を自分の目で確かめながら走りました、
うんうん、
ピースランは 3.11 との関連が深く、その後のオーストラリア横断でも被災地への募金を募りながら走り、
はい、
約15万円を福島県相馬市の小学校や保育園に寄付しています。
うん、よかったですね、はい、
震災や大雨洪水など 日本という国は自然災害が絶え間なく起こり、その都度ランバイ店運動でサポートするランナーがいてくれることが救いになっています、
うんね、ランナーってすごいです ね思想あるんですよね。
そうそう、うん、まだ被災地の復興は途上にあります。コロナ禍が収束したら再び被災地を訪ねることも考えてます。走ることにランナーができることを常にピースランは考えています、
うん、
3月1日からピースラン 3.11 というフェイスブックでのオンラインイベントも現在開催されています、
はい、
ご自身の地元で期間中いつでも参加できます。可能な方はぜひ取り組んでくださいということでございます。
わかりました、はい、
さて話題は変わりますが、は
い、どうぞ、
日曜日に所有している4台の自転車のすべてを再度調整整備して
結構やってありますもん ね、はいはい
はい、それぞれ走り出せるようにチューンアップ完了しました。
よかったです、
すごいですね。
キャンプ道具もね手入れなさってほっとくんじゃないんですよ。そうそう、ここらはプロですね。やっぱり彼は
三重県伊賀市にいた頃には7台あった自転車、富田林に引っ越す際に3台は処分、ね、残された4台というのは、
うん、
まずは KHS 製20インチのホールディングバイク、これ小さいやつですね、うん、ホールディングやから折りたたみのやつですね。
あ、これで乗ってはた人違うかもわかりません、この辺でね。
うん、2009年に購入、
はい、
普段乗りにずっと使っていたもので、同じく2009年に購入したルイガの8インチのホールディングバイクは、
うん、
数年前に一度手入れをしていたので空気を入れればいつでも走れる状態です。
空気抜いてあるんですかね、置いとくところにはね。
いやいや、ちゃいます空気抜けるんですよ。
抜ける、勝手抜けるんですか。
勝手抜けるんですよ。
虫眼鏡、虫とかいうとこですね。
いや、多分高橋さん乗ってる自転車には虫ゴムはついてないと思うので、あれね、ママチャリのやつにようついてるんですけど。
そうね、あれ
が、
ね、
そうそう、というかね、空気は踏みよく抜けるんですよ。基本的には車も自転車も全部抜けますね、空気は。
そうでか。
2007年に購入したルイガノのフルカーボン製ロードバイクは最後まで倉庫でホコリとクモの巣に覆われたままでしたが、先日部品も一部交換し終えました、
はい、
一番古いのは1991年、ちょうど30年前に購入した荒谷のマウンテンバイク、
あ、これ、ね、
今世間に出回っているマウンテンバイクと比べるとかなりレトロ感があります。自転車は多少古いものであっても結構走れます、
はい、
錆を落として必要な箇所に注油油を注入すれば大抵使えます。
そうですか。
この10年はランニングにかける時間が多くて自転車は単なる移動手段で使っていただけですが、有酸素運動という側面から見ればランニングと同じ、しかもランニングに比べて足腰への負担も軽く、老若男女誰でも楽しめるという点もあって手軽で安上がりな運動を行うことができると。
全身運動言いますもんね、自転車は、ね、
そうですね、はいはい、思えば生まれて初めて買ってもらった自転車は20インチの折りたたみ、ミニサイクル、私が10歳になる直前、昭和45年の夏、だいぶ前ですね。
万博ですね。
ね、あ、うん、ほんまやな。
大阪万博です、
はい。はい。中古でしたが、とてもお気に入りの1台、
うんうん、
家の近くの坂道を何度も登っては下り、
うんうん、
近隣のあらゆる道を駆け巡ったのを覚えてます。
あ、ね、好きな人はそうですよ。うん、
高橋さんは特に大好きやからね。
なん
かね、普通の好きな状態じゃないですからね。
それもプロにならはった
んですよね。それはアメリカとか行くぐらいですから。
まあ、そうです。
自転車があれば行動範囲が広がるというのは、子供にとっては冒険できるエリアを拡大するということ、
うんうん、
あの高重少年の思いは、
うん、
今もピースランの精神の中に生き続けています、
はい、
移動するイコール旅をするということの原点があったと、この少年時代にね、
うんうん、
はい、50年も昔の自分を思い返しながら、またフィールドをこれらの4台の自転車で走ってみようと思います、
はい、
ということですね、
はい、
まあ、僕は今ね、高重さんと同じではないんですけど、
うん、
折りたたみ自転車で、
うんうん、
まあ、基本的にはいろんなとこ行ってるんですけど、うん、まあ、折りたたみ自転車のいいとこってね、車に乗せて現地で走れる、
うん、
とこやと思うんですよね、うん、あと電車に、ね、乗る、その、まあ、いわゆる輪行も折りたたみ自転車は楽ですし
ね、
折りたたみ自転車は僕結構いいなと、まあ、ただタイヤが小さい分ちょっとその部品の消耗が激しかったりとか故障しやすかったりとかっていうのは多分あると思うんですけど、
う
んうん、まあ、それでもなんか現実的やね、
そうやね、
折りたたみ自転車はね、はいはいはいはい、僕は結構好きですけどね、
ね、
はい、 皆さんよかったら高島さんまた応援してあげてほしいなと思います、
ね、はい、折り畳み自転車というと話題が変わりますけど、安倍さんの事件もあったしね。
あーあったね、
うん、
あの
大変苦労しはりました。
なんか A バイクとかいうやつやったかな、あのボキッと折れた、
今ふと思い出しました。
だいぶ前の話ですね。
だいぶ前の話ですね。
安倍さん元気でしょうか。
はい、お元気だと思います、はい、
あの安倍さんではございません、はい、この安倍さんでございます、
は
い、
こっちうちの方の安倍さんです。はい、
はい、高島さんありがとうございました。
ありがとうございました、
次はですね、はい、江ノ小島文化芸術創造センターさんからもお便り、は
い、いわゆる江ノ子さんですね。
そうですね、江ノ子さんね、はい、これ毎週かな、毎月かな、うん、こういうあのメールニュースっていうのをねくれるんですよ。
おね、嬉しい、はい、あ野原さんの乗ってたって、そうです
かね。そうですね、はい、あれもそうなんですけど、はい、あのいつもねこの謎の白い犬が、多分これ江ノ子のなんかキャラクターなのかな。
なんか見ようによってちょっと猫にも見えたりね。
そうですね、はいはい、黒いあの首輪みたいなのつけて、
で、ね、
で舌を出して、はいはい、ちょっと上目
遣いでいるんですね、舌出してますからね、は
い、そうそう、 お座りもしてますから、はいはい、犬やと思う、まあ、この犬がいつも目印でですね、はい、まあ、その絵のこの今の活動、それとこれからの活動をね、はい、いつもメールでいただいております。ありがとうございます。
大阪府にしては珍しい芸術活動の ね、
そうですね、
中心地帯で、
はい、皆さんよかったらまた、はい、絵の子で、はい、見てほしいなと、
はいはいはい、
検索してほしいなと思います、
そうですね、はい、
あとですね、松井さんから、
はい、
いただきました、
はい、
ありがとうございます。あ
の松井さん
いわゆるねクーポンをもらったりとかいろいろ入ってますね。マクドのクーポンからなんかステーキ丼のクーポン、
どこで集めはるんかね、
デニーズ、
うん、
味の民芸、
ユニークな人ですか、
アイソヤ、
はい、
でなぜかヒマラヤっていうね、あのスポーツショップのね、
あー、は
い、クーポンもいただいております。
マテペとこの経済活動を援助したろかっていうことやろね。
僕らね、うん、外食しないんでね、
まあ、それが残念
ね。外食が一番金かかるからね、
うん、なるほど、外食内食ばっかりですか、
ないもう家で、まあ、僕が作ったりとか、はい、やってますね、まあ、
失業中やから大変やね。
あんまりだから多分使わないと思います。
まあまあ、まあ、
けど、ね、気持ちだけいただいております。
松井さんのもう純粋な行為ですから、
はい、おはようございます。
はい、
松井です。
はい、
僕の大お父さん、
はい、
大崎栄信さんについてお知らせをします。
はい、
2020年6月21日が生誕100周年、
はい、
もう去年の話ですね。
群馬県の方ですよ、有名な方ですよ。
栄信、はい、さんの誕生日は大正9年6月21日、
うん、
1920年、
うん、
あ、だいぶ前、
はい、
亡くなってから10年、
はい、
6年、
はい、
と思います。
ちょっと変わりました、はい、まあいいやつか、はい、あんまりこう詳しいことはね、はい、
4月の春頃に、養老で95歳亡くなりました。
まあ、養老院ってことかな、
かな、
うん、
頭はしっかりしてました。
はい、
新聞を読むことと書くことをしていました。
うん、
でまあいろいろ、
はい、ずっと書いてくださ
いね。書いてますね、
うん、有名なカメラの方です、はい、水中カメラ、
ね、そうですね、あの海女さんの写真とかね、うんうんうん、撮ってはったみたいな、
潜る人の海女さんですね、
はいはいはい、あ、バンチャンネルの、動画についてということでね。
あ、まあそれもあります、
はい、踏切不停止等で大阪府警察官が踏切の前で見張りをしていましたと書いてますね。
ああ、
はい、
目撃しはったってことかね、
はい、今は三叉路を警察官が見張りしていました、
うんうん、
まあ、だから今警察がほんま多いんですよ今、
うん、
3月
3月でこんなんね、
ほんまに警察多いですからね、うん、まあ、その見張りとかだけじゃなくて、なんか 見回りとか、うんうん、本当にまあ皆さんね仕事頑張ってあるなと思うんですけど、
ご苦労さんですね、ありがとうございます。
ほんまにね、もうもっとバンバン取り締まってほしいですけどね、
はいはい、
今は三叉路を警察、あ、こう言いましたね、うん、信号のない交差点と指定場所を一時不停止した場合、点数2点減点かな。
あ、そうですか。
手記帯14点、
はい、
反則金、自動車7000円です。
おお、町田ドライバーやからね。
そうそう、踏切不停止した場合2点減点、手記帯の場合14点、
はい、
普通自動車反則金9000円
と
書いてますね。
おしゃべってありますな。
あ、だからバンチャンネルの動画の中で、
うん、
踏切をなんか一時停止何しないって発言してたんかな、うん、ちょっと僕は覚えてないですけど、
ね、よく聞いてはってね、そういうところちょこっと引っかかるってはるんですよ。
あ、僕もでも覚えてないですね、うん、
まあ、こちらは無責任
で話してるから。それで手紙を書こうと思った。だから要するに、まあ、一定しろと、
そういうこと、
踏切の前ではね、
一
定しろ、一時停止必ずしろと、そうじゃないとなんか2点減点とか罰金いくら払わなあかんぞとか、うん、
警告も含めて、
そうですね、はい、 はい、あとね、
うん、
信号一時停止しているときに D から P まで入れている動画をがありましたと、
うんうん、
これいわゆるドライブギアの話だと思うんですけど、まあ、ギアというか、そうそう、 D がドライブで、うん、まあ、前進するときのやつで、P がパーキングで、まあ、あの駐車場とか止めるときにね、パーキングするんですけど、車が潰れますよと。
なるほど、
動かなくなると、
はいはいはい、
交差点では、
うん、
D レンジでブレーキペダルを踏んでください。
なるほど。
なんかパーキングは入れんなと、
はいはい、
らしいですね。なんかよくわかんない、はい、なんでかわかんないですけど、車が潰れるらしいです、
うん、まあ、自分がそう思われたんですよ、
はい、うん、青になったらアクセルを踏んでください、まあ、それは踏みます、青になったら、
まあ、じっとしてたらまたやかましいですね
そう、いや、それはまた問題ですよ、じっとしてたらね、
うんうんうん、
信号待ちはヘッドライトを消さない、
はい、
JAF ユーザーテストで、サイト確認できますと。
なるほど。
あ、これ多分僕があの信号待ちの時はヘッドライトを消した方がいいっていう話をしたんかもしれないですね。
ですね。よう聞いてはるんです
ね、はい。よう聞いてますね。うんうんうん、はい。まあまあ、これも、あの、ケースバイケースなんですよ、僕の場合はね。うんうんうん、あの、この場合は、まあ、消した方がいいし、例えば歩行者が、横断歩道は、
はいね、
僕は常に歩行者のこと考えてますから。ま
あ、松井さんは自分のこと考えて
ます
から、ね。
そうなんですけど、はい、僕はもうちょっと先のことを考えてます。
まあ、
違
う先か後ろ分かりませんけど、ね、はい、
そうですね。
はい、はい、
車のボルボが、電動、
うん、
電動化 100% になりました。
ああ、そんなボルボが出たんですか。
はあ、ボルボね、ボルボ結構ね、この辺りでも走ってます。いい車やと思うんですけど、うん、
よう見ます ね、
はい、100% になりましたと。はあ、はあ、ちょっとまた続きますね、これお便り結構長いですね。
続いてますよ、
はい。文雄さん、てっぺい君、車の電動化について、どう思いますかと書いてますね。
なるほど。
僕は正直あんま良くないと思ってますね、電動化は。あんな、あれ金儲けのための多分政策なんで、
うんうん、
それやったら今ある車もっとちゃんと使えやって、みんなね、あのアクセル不満とそれこそ安全運転せえやと思ってますから。
なるほど、
はい、あれは間違いなく金儲かるからやってるだけですね、はい、う
ん、
と思ってます。
わかりません、これは。
あ、まあ、実際に自分で乗ってて思うんですよね、あの人間の意識は変わらん限り環境問題変わらないと思ってるんで、はい、まあ、てなことがいろいろ書いております。
はい、もう綿密書いてくれました、はい、ありがとうございました。
あと、クーポンとスキアパスを支給します、
はい、
家族で行ってください
と。なるほど、はい、残念ながらその金もないというね。
いや、というかチャンスよ、もう金というよりも、
はい、
あの外食はしないんです。うちはね、外食はやっぱりあんまり良くないです。
なるほど。
正直体には良くないです。
はいはい、
はい、あ、それも別にしてる方には何の文句もないですけど、
うう、
僕らの考えとしては外食は体に良くないんで、まあ、家で作って、まあ、食育をしております。
はい、
というわけですね。
はい、
ご清聴ありがとうございました。
いろいろとお気遣いをありがとうございます。
あとですね、
はい、
これいつも僕らお世話になってるとこなんですけど、はい、大阪城から、
そうです
わ、はい、いただきましてですね。
何が入ってました？
これもまた
本当に
すごいですね、これ。
いろいろと気ぃ使ってくれ
る。大阪城天守閣、
はい、
北
川さんでしょ、
管理部長さんからいただきました。
あ
の、宇治原さんという
です、ね、あ、宇治原さん、
ありがとうございます。
お名前聞いたことあります。
はい、
はい、ありがとうございます。
さて、大阪城天守閣では令和3年3月19日から、テーマ展幕末大阪の風景、にぎわいと安らぎを開催いたします。
これすごいな。
はい、同封いたしました広報物を、まあ、いろいろ配ったりしてくださいと、
はい、
いうことでございまして、幕末大阪の風景というのがですね、はいはい、3月19日から5月30日まで大阪城天守閣で開催されると。
これも見に行きたいですね。
いうことで、あ、一応あの招待状もいただいておりますので。
あ、嬉しいですね。
はい、宇治原さん、ありがとうございます、
はい。
で、そちらのですね、
詳しいプリントが、
そう、このこれすごいですよ。これ
ポスターですか？
筐体
が置いとかなあかんな、これね、部屋に
でか
おりゃ、これは立派。部屋が明るくなりますね。
ねえ、これいいですね。
幕末の大阪ね、今、
あ、タコ、タコ、
はい、わかります。
まあ、大阪といえばね、タコですけど、
なん、
はい、下の方ではこれなんか、ね、大名行列みたいな。
みたいですね、
はい、
ちょうど、まあ、長寿シリーズの下関がね、幕末維新の大きな、はい、あの中心になるところですからね、
はいはいはい、
は
いいですね、これ。
うわ、嬉しい。
このポスター嬉しい。 あとね、ポスター以外にも
1枚ぐらいありますね。
すごいよ、これこれ、この A4 の、
なるほど、
これみんなに配らなあかんな、
ね、
ちょっとここ あの本局のマンションの人に一枚一枚配っていこうか、これ。
いやいや、ちょっとしんどいな、それは。
またあいつら変なことやりよったというてね、
はい、
はいはい、宇治原さん、ありがとうございました。皆さん、よかったらまた、大阪城天守閣も応援してあげてください。
本当、ね、まあ、ありがとうございます、はい、応援してもろてます、我々がいつ も取材させてもろてます、
はい、あとですね、
はい、 ここもすごいでしょ。
ここもすごいんですよ。これもね、ちょっと大阪城天守閣と双璧をなす。
やっぱりね、はい、こういう時期なんですよね。こう展覧会始めるからね。
はい、今度はですね、まあ、はいはい、大学からいただきまして、しかも大学といってももう、はい、もう世界に名だたる、
そうですよ、
あの、まあ、僕の言ったら R 大学と同じぐらい歴史のあるね。
そうですね、はい、R より古いかもわから
ない、古いかもしれないですね。うんうん、高野山大学事務局の、は
い
はい、飯野さんからいただきました。
飯野さん、いつもありがとうございます。
はい、はい、令和3年度、高野山学大学かな、はいはい、においても、高野山大学総本山金剛峯寺、
はい、
高野町、はい、高野町教育委員会の連携協力により歴史と文化によって育まれた高野山の魅力を体系的に学び、
あ、
再発見していただく講座、
はい、
高野山学、あ、そんなんがあるんですね。
小牧大使じゃないですか、先ほどの話。
そうそうそう、
空海さん、ね、
はい、高野山学を開講する運びとなりました。
あ、それ出たい。
つきましてはパンフレットポスターを送付させていただきますと。
ありがとうございます。
いうことで、実はですね、こちらの方からも、
おお、大ポスターですね。
あの、ちょっと大阪城よりも でかいですね、これ。これちょっと今開けますよ、これ。
もううちのこのスタジオ狭い、もう大阪城と高野山で千年、は
い、千年、うわー、じゃじゃーんと。でかい、
これ。僕の3分の2ぐらいありません、ね、背の、
はい、あ、すごいですよ、このポスターの大事ね、真っ赤な大事、うん、高野山岳ね、これね、弘法大師さんが書かれたものを、まあ、直筆をプリントしたっていうね。
感動やな、
はい、
そうですか。
スケジュール
受講生募集とか言いますね、はい、
スケジュールがね、4月17日から
遅い、
11月20日まで、うんうん、なんか土曜日に行われる。
なるほど。
そうで、
まあ、宿坊がありますからね。
そうですね。
まあ、全国から参加する人が多いんでしょうね、それで。
ね、第7回ですね、10月16日は、はい、空海と嵯峨天皇。
おお、っていうね。すごいですよ、これね。はい、まあ、僕もよう分かってないけど。
密教と曼荼羅とか。
あ、いいですね。
はい、高野山の納骨信仰と石塔。
はい。
なんかそういうね。各講座でね、
はい、まあ、おそらく空海さんのことが中心になってくるんでしょうね、全体が、ね、まあ、空海さん自身がそうですから、
はい、当日1000円、
はい、
年間5000円。
なるほど。あ、当日も受講できるんですね。
できるみたいですね。
あ、いいですね、こういうのはね、開放されてますね。
ただ、申し込みは
いるのかな、一簡単でしょうね、
はい、
なんもなんでもそのフリーっていうわけないでしょう、こんだけの大学ですから。
はい、高野山からいただきまして、
はい、皆さん、ね、ホームページよろしくお願いいたします。
あれ嬉しいですよね、大阪城天守閣とか高野山とか、なんか
その日本の
こんなクソ小さい放送局なんですけどね、はい、いろんなとこからいただいており、松井君からもいただいております
し、ありがとうございます。
本当ありがとうございます
ね。え、嬉しかったですね、
はいはい、そんなもんですかね、文雄君どうですか、ちょっと携帯とか確認して、
うん、忘れてること
がありますので、ね、もしね、いただいてるお便りがございましたら、はいはい、あ、そうだ、あとね、はい、これはまあちょっと発表はしないんですけど、はいはいはい、あの YouTube のバンチャンネルのですね、うん、以前あの間宮製造さんの、
はい、
神谷、間宮のね、
あ、間宮も僕大好きな神
谷、間宮の紹介を、まあ、このラジオでもしましたし、
はい、
その収録の様子をあの YouTube のバンチャンネルで公開、
はい、流させてもらった、
そうしたんですけど、はい、あ、 そうですか、まあ、そちらにですね、はいはい、まあ、コメントいただいた方にですね、
嬉しいですね、見てくれはりました、
ちょっと面白い方が
来てまして
、あ、そう
ですか、よければ、
はいはい、ちょっと待ってくださいね、はい、
待ってます待ってます、はい、
あ、ちょっと待ってください、
ありがとうございます、
用意してなかったんで、
いやいや、ごめんね、急に、
あの、なんかすごいカメラマンの方からね、
は
い、あのいただいたんですよ。なんかもうすごいすごい方。
萎縮しますね、僕は。
はい、あ、ちょっとないな、どこ行ったんだろう。あ、これこれこれこれ。はいはい、浜中義隆さんという方なんですけど、はいはい、なんかこの方がなんかなかなかなか
いろいろと。
で、なんか今ね、お孫さんが、
はい、
なんか写真展をこれから
あやってはると
されら、もち、プロフォトグラファー、
うん、
持田香織さんっていうんですかね。
その方、はいはい、
この方がですね、
はいはい、
3月12日より、はい、明日ですね、
はい、
写真展を東京でされるみたいなんで、
ちょっと行きにくいですね、東京がね。
そうですね、はい、今インターネットでも見れるんかな。
そうですか、はい、どんなテーマとは書いてませんか。
なんかね、自分の撮りたい女優を撮るっていう、なんかそういうことらしいですね。
そうですか。ということは おじいさんもカメラプロカメラマンで、
そうみたいですね。ね、
お孫さんがまたその
後
継ぐっていうのは全然ちゃうでしょう、内容的には。あ、これは嬉しいですね、はい、
皆さんよかったらまたフォトグラフ ファーの持田香織さんっていう、香織、
持田香織
さん、はい、持つっていうのはあの所持の字ですね、で田んぼの田に、で草冠にあの重いみたいな字、
あ、わかるわかる、
多分、はいはい、あの
香織さんで
しょうね、香織さんだと思うんです
、君帝ですよね、君英女子大とかね、
あんなん
で
ますね、そうそうそう、なんで、はい、あ、持田香織さんですね、
すごいですね、はい、
東京ご出身の方だと思うんです、
応援したいですね、こういうの方も、はい、
まあ、その浜中さんからの、
浜中さんありがとうございます、
てかあの、はい、これですね、何でしたっけ、
マミヤ、
マミヤさんからね、
はい、マミヤさんすごい人ですよ、
はい、皆さんよかったらまたバンチャイでのマミヤの回も聞いてください、はい、見てください、はい、
ありがとうございます、
そんなもんですかね、
誰が見てくれてる分かりませんね、
いや、ほんまにね、
まあ、僕らね、緊張しますね、
そう、僕いただいたコメントには、まあ、ちゃんとしたやつにはちゃんと返してますんで、はい、まあ、それがちょっとこういうつながりにもつながったのかなと思っております、
まあ、できるだけ正直に、真摯に、
そう、僕ら嘘は言いませんから、まあ、たまに表現上の誇張はもうかなりしてますけど、
これはもうしゃないんですよね、
基本的にはその基本的なところの嘘はついてませんので、は
いはい、多分ついてると思います、ちょっとここまで僕は余裕
いきます、そうなんですよ松井さんもそうなんですけど、言ったことを僕忘れてますから ね、
そ、 うですね、
そこは問題なんですけど、
なるべく慎重にいきます、
はい、というわけで以上をもちましてお便りコーナー終了、
ありがとうございました。